マルコによる福音書第8章の14節から21節。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスはファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは12ですと言った。7つのパンを4000人に割いたときは、集めたパンくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。以上です。いろいろですね、人のことをですね、批判したりですね、悪く言う人たちがいますですね。自分もですね、何か批判されるとですね、反撃するか落ち込むか受け流すかですね。これまでそうだったんですけども、なんか年取ってくるとあんまり反応しなくなったんですね。で、なんていうか、年取ってくるとあんまり直接言われなくなるんですよね。で、陰でいっぱい言われてることがなんか伝わってきてですね、それでギャーギャーですね、自分が反応しててもしょうがないなと思ってですね、直接言われたらですね、なんかですね、自分も弁明の余地があるんですけど、ですからあまりですね、気にしなくなったと思うのと、もう一つはですね、年取ってくるとですね、自分の問題じゃないなとですね、なんか反論してる人とか批判してる人とかなんかわわ言ってる人はその人の中に何か問題があるんだろうなと、そうやって考えていくとですね、インサイドアウトですから、その人の内にあるものがですね、外に出てきてて、人を攻撃すると。で、それはですね、やっぱりその人の中に何か不満とかですね、その人の中に解決できないものがあるんだなと考えていくとですね、かなり楽になるんですね。そして直接言っていくときはですね、自分も弁明もできるし、会話もできるんですね。そういうことを考えていくとですね、何かわわ言ってる人たちはその人の中の問題、その人が解決するまではですね、その人の問題なので、私がそれにとってですね、落ち込んだりですね、反撃したりですね、そういう必要もないなと、やっとこの年になって冷静になってですね、見ることができるようになったんですね。で、イエス様の言葉に対してですね、弟子たちはですね、方向違いのですね、考えをですね、よく述べますですね。イエス様がですね、イエス様が何か言おうとされていることに集中できずにですね、自分の言葉を全く関係のないところから、自分の思いとかですね、そういう自分にとって受け取りやすい、自分がっていうことで受け取っていくのでしょう。そういうですね、ことに対してイエス様はですね、いや、そのすり替えはダメだと言われるんだと思いますですね。自分の中にあるものでですね、勝手に解釈していくとですね、イエス様の言葉ってわからないんですね。それをやってたのがですね、ファリサイ人とかサドカイ人なのでしょう。自分たちの考え方や自分の思いに固執するがあまり、イエス様のことを非難したりですね、批判したり、最終的にはイエス様を十字架にかけて殺すというところまで行ってしまう。イエス様に問題があったかというと、イエス様は神様の御言葉をただ述べ伝えているだけで、それにですね、反応している、ファリサイ派の人たちの心の中にある、あくどいこととか罪とかがやっぱり問題とされるんじゃないかなというふうに思うのです。大阪にですね、お世話になった先生がですね、もう若くして天に召されたんですね。50代だったと思います。脳梗塞ですね。56ぐらいで脳梗塞で倒れられた。ですね、お酒もよく飲んでおられましたですけどね、ストレスだったと思います。倒れた時にですね、言語障害が残ったんですね。牧師としてですね、一番大切な、話す言葉を奪われたんですね。で、人の名前とかが全然出てこないんですよね。で、聖書の言葉も出てこないんでしょう。もどかしいんですよね。前にいるのが奥さんだと分かるんだけど、奥さんの名前が出てこないですね。でもですね、自分があんまり好きでない女性の名前はポッと出てくるんですよね。相当批判してたよね、この人をって言って思ってたら、その人の名前が出てきたりするんですよね。不思議だなって言って、奥さんがですね、私の名前呼ばないのにあのおばさんの名前呼ぶのよとかつって言っておられましたですね。 で目の前にいる人の名前がわからないし、何か言おうとしても出てこないって非常につらいと思うんですよね。なので牧師として言葉を奪われるっていうことはですね、大変なですね、またストレスになっただろうなと思います。闘病生活の中でですね、奥さんがですね、でもですね、主人は表の言葉はなくしてしまったけど、本当に内なる言葉はですね、いくつか残された言葉があるのよってお葬式の時にですね、教えてくれたんですね。でそれは何だったかっていうとですね、それはみんなが主の祈りをする時に、初めから終わりまで主の祈りは出てこないんですよ。多分自分の中にあると思うんですけど、言葉が出てこないんでしょう。でも残された言葉は何かっていうと、みんなが主の祈りを祈っている時に、最後まで主を信じますっていう言葉だけは言えたんですよ。はい。もう何回も何回も主を信じますっていうことを繰り返して、みんなが主の祈りを唱える時に唱えてましたですね。でこの祈りを通してですね、最後まで奥さんはですね、あ、やっぱこの人の中には信仰がですね、きちっとあったのだというふうに思いましたっていうのが、ご遺族の挨拶にあったんですね。あ、すごいことだなと思います。やっぱりこの人は牧師だったんだなと思ったんですね。本当に内にある言葉は一体何かっていうことなんだと思いますですね。で、死を信じますということはですね、やっぱり牧師が伝えるべき福音の全てを物語ってると思うんですね。それがあったから、はちゃめちゃなですね、牧師生活をしておられましたけど、でも牧師だったんだなと思って感動してその組織から帰ってきました。教会に対するですね、さまざまな厳しい意見をいただくこともありますですね。またですね、あの教会何やってんだっていうふうに言われることもありますですね。今度ビアホールやろうとするからですね、またいろいろ言われてるの分かってるんですけど、でもですね、よく考えてみると、そういうことができないから言ってんだろうなとですね、本当はしたいんだろうなと、本当はそうやって教会にたくさんの人が来て楽しく会いたいんだろうな、でもできないっていうことで批判するんだろうなっていうふうに捉えようかなと思います。教会はですね、その教会が自信を持ってですね、一つの核、ここの教会は全ての人が集まってですね、癒しとか御言葉をいただく、恵みをいただく教会だと思えばですね、そこからぶれなければ何をしてもですね、神様の祝福が得られるんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちの教会にいてくださり、たくさんの人たちを招いておられます。そのことを忘れず、私たちが主に出会わせるために、いろいろこの教会を用いて、そして宣教していくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にいる方々、死に直面している方々、また悩み苦しみの中にある方々には、イエス様が共にいて寄り添い、御言葉によって慰めてください。また看病しておられる方々の上に、どうか主の平安と慰めがありますように。今日も私たちが生きていくために必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。